ようございます。大変寒いこの朝を迎えました。まあ、予報天気予報では、12時過ぎからね、昨日夜12時過ぎから雪になるという予報が当たりまして、もう私は埼玉県の春日部というところに住んでるんですけども、まあ、一応こう平野部なんでこれ山間地はかなり大変だというふうに思いますね。まあ、でもちょっと電車遅れました。まあ、また今遅れてる方もいらっしゃるでしょうけども、礼拝の時を持ちたいというふうに思います。で、聖書をこう読む時に、まあ、聖書っていうのは、まあ、なかなかこう、読んですぐに分かるかっていうのは難しい部分もたくさんあるんですね。で、今日お話ししたいことは聖書の世界観に寄り添うと。聖書の世界観で、聖書の世界観っていうのは私たちもまたみんなそれぞれが自分の世界観を持っていらっしゃるわけですね。で、自分の世界観で物事を見て判断してるわけですよね。通常まあ、子供は子供なりに、大人は大人なりにって言いましょうかね。この社会での経験を積んで、そして、自分の世界観を皆さん持っていらっしゃるはずなんです。その世界観がまあ、いわゆる今度はこう世間の中での、常識とこう一致している場合もあれば、離れているといいましょうかね、ちょっと違うということもあるかもしれませんけども、まあ、それにしてもそれぞれのこう自分の世界観で生きているわけですね。だから自分の世界観で聖書を読んだらですね、分かんないんですよ、合わない。で、こういう言い方できますね。聖書はまさしくこの世界は神が作りたものというところから始まっているんですね、創世記。そして私たち人間も神によって創造されたもの、命与えられたものっていうふうに教えてるわけです。で、この世界観はこの人間の一つの視点で見るとちょっと真逆に合わないんですね。どうですかね。要するに例えば生物学的な説明できますよ。人間のという存在についてね。私が今存在しているのは父と母が結婚して私はここで生まれたとね。いつ生まれたっていうことはその物理的なことは言えるんですね。しかしそれでこう何て言いましょうか、一般的にはもうそれ以上は先に進まないんですね。というのは私という存在、命はね、どうして今存在するんですかっていう、そういういわば、まあ、例えば何て言いましょうかね、哲学的な気球って言いますかね、私はなぜ存在するなっていうところで答えは人間の一つの思考とか経験の中にあるかっていったらどうですか。皆さん出てこないんですよ。で、大概ねこういうふうに言われるんですね。10代の頃ね、思春期ね迎えた頃に大概こう悩むわけですよね。私はどうして生きなければいけないんだろうかとか、そんな子にこう私って一体誰だろうかって悩んだ時にどうですか、大概近くの人に親に聞くんですね。ね、そうすると親は何て答えますか。親は答えようがないから、そんなこと考えずに勉強しなさいっていうふうにごまかすんです、ね、で本当はとても人間大切なことでしょ。なぜ私は生きるんですか、なぜ存在するんですかっていう、そういう気球があった時にそれに答えてくれる。で、聖書ははっきりと答えてくれますよ。で、聖書の世界観にこうなぞらえていくって言いましょうか、寄り添っていった時にね、いろんなものがこう今までつまり人間の視点では見えなかったものが見えてくると言います。そうに言えます。ただね、ここで今いろんな問題が起こってるのはね、もうカルトの問題もそうなんだけど、聖書ってのは大変歴史のあるものだから、一つの権威づけに大概みんな用いるんですよ。オウム真理教がの、なんていうかな、まあ、今はアレフって言いますけど、かつてはねヨハネの黙示録の公開書を出したのね皆さん見たことありますかね。古い方はない。私はある仏教界のところに行った時にそこにありました、ヨハネの黙示録。ヨハネの黙示録、どうして朝原翔子の名前で公開書が出るのか。つまりね、一つの人間の視点で見ると何でもありという部分もあるわけね。だけど聖書が語っていることはどうかっていうことを考えたときに、それは全然違いますよ。私もその本パラパラって見たけどね、もう全く好き勝手なことを仲介書っていうふうに言って書いてあったけど、なんかちょっといい加減なものですね。っていうのは、一つはこの一つの聖書の理解の仕方はね、まあ、これなかなか非常に言葉難しいところなんですけど、 聖書が語っていることそのものを信じていくことができるような読み方ですね。これとても大事なの。それをね、曲解してる、多くの場合ね、曲解してるんですよ。まあ、オーソドックスだっていうか、まあ、正当なもの以外っていうふうに、まあ、何が正当かっていうのは難しいところですけども、やっぱりみんなね、曲解してるんですね。そして自分にたちにとって都合のいいような理解をするしてるわけでありますね。さあ、で今日のこの聖書の箇所をですね、ここもね、人間の視点で聖書をこの箇所を読んだらね、何言ってるんだっていうような反発が起こるところだと思います。ここでは常に喜びなさい、ね、で喜ぶってことなんですが、常に喜ぶ、人間の視点で考えると、何て言うんでしょうかね、自分にとって都合のいいことが起これば喜びになるんですよ。で都合の悪いことが起こったらどうですか。物理的な起こったらそれは喜んでるところじゃないですね、でここでですね、4節のところでね、皆さんちょっと注目してほしいのは、主においてっていうことが書いてあるでしょ。主において常に喜びなさいとこう4節がありますね。これはこの神の存在を明確にしているところから始まってるんですね。だからこの主において、これ主にあってということですね。主にあって喜びなさい。でこれね、よく考えてみますと、聖書全体から見ますとね、喜びはどこから来るかっていう一つの捉え方ができるんですよ。でこれが一つのね、聖書の世界観なんです。喜びをくださる方がおられるということ、喜びをくださる方がおられる。でもう具体的には、もう特に新約聖書の中ではですね、具体的にはイエス・キリストが救いを与えてくださったっていうのが最も大きな喜びなんです。そうですね。だからその聖書の世界観に入ってこれを聖書を読んでいかないとですね、自分のこう持ってる一つの世界観で見たら、なんだかやっぱりこう接点を見出すことはできないというふうにも言えると思いますね。だからこれ、主において常に喜びなさいっていうのは、神様を知る者として、神様を知る者として、そして救いに預かった者として、常にまさしく神様がくださる喜びを知っているということだから、反応、こちらの応答として常に喜ぶことができるわけですね。でこれは常に喜びなさいという勧めであります。そしてまたこの言葉ですね、その後にね、重ねて言います、喜びなさいってね。で喜びがどんなに大事かってことを言ってるわけですよ。喜びが昨年の東日本大震災以降、もういろんなことが起こってですね、なんていうか、こう人間のすることってのは右往左往してるようなふうなね、もうそんな状況でありますよね。人間はやっぱりこう最高の知恵があるというふうにみんな人は思ってるんだけれども、こうやっぱり私はこうここで何を考えなきゃいけないかっていうと、まずね、こう人間の領域と神の領域っていうことをね、やっぱりこうしっかり見なきゃいけないのではないかっていうのを思いますね。でそれも一つの聖書の世界観から見るとですね、人間の領域と神の領域で、神の領域はやっぱり犯してはいけないっていうことをね、私は強く感じるんですね。だからしかし、この私たちに与えられているって言いましょうか、この神様の視点で人間をどう見ているかっていうことを考えたときにですね、神様はこの私たち人間をですね、この創世記以降ですね、人間は神にこう背を向けた存在であるということが創世記に書いてあるわけですね。でしかしイエス・キリストを通してその神様と向き合うということができるようになった。つまり罪の許しというのはそういうことなんですね。だからこの主にあって、つまりその救い、つまり福音の恵みに預かったものはですね、主にあってその常に喜ぶことが生きる上で大切だというふうなことをこの教えていると思いますね。で喜びがいかに大事かって皆さん経験なさいますか。もう喜んでられないよという声がちょっと聞こえてきますけどもね。でも決して消すことのできない喜び、その源は神様だということですね。でそこから来る、いやいただく喜びなんですよ、はい。でそうしますと、具体的な生活の中で、つまりいつも喜んでいる人、どうですか。神様がくださる喜びの中にいる人は、生活の中でどういうことが起こるか、5節見てください。あなた方の広い心が全ての人に知られるようになさいってあるんですよ。 これどういうこと言ってますか。つまり主において喜びの中にある人は心が広い状態になるということなんですよ。心が広いっていうと心が狭いっていうのはその対極にありますよね。心が広いってのはどうですか。どういう状態ですか。広い状態っていうのはね、自分と違う人、つまり何て言いましょうか、こう一つの価値観とかいろんなもの違いがありますでしょ。違う人を排除するのではなくて受け入れることができるんですよ、広い心っていうのは。どういうのが広い心からってなかなか難しいんですけども、しかし本当にね、ここにありますよね、喜びの中にある人はね、やっぱり広い心になってるっていうふうなことなんですね。だからその人は全ての人に知られるようになさいっていうのは、その人の生き様が神様を明かしするってことになるわけですよ。つながってくるんですよ。広い心っていうのは心が豊かな人とかね、いろんなふうに今日形容されますよね。やはりね、これはね、人を排除しない、否定しないという、そうしたこの生き方に私もなっていくというふうに思います。だからこのね、喜びって非常に誤解されてる部分があるんですよ。その喜びって非常に安っぽく見られてる部分があるんだけども、喜びっていかに大切かっていうことをね、聖書は語っているんですよ。これ第一テサロニケの5章の18でしたっけ、そこもそうですけれども、でここでは特にまた違った視点で私たちに語りかけていると思いますね。そしてそのような信仰者としての歩みをしているものは、主がこれ神様がすぐ近くにおられるということが分かってくるんですよ。目には見えません、肉体のこの肉眼の目には見えませんけれども、しかし神様がおられるとね、いや神などいないっていうのではなくて、ああ神様、私とね非常にこう近い存在であるということがこの分かってくるんですよ。喜びの中にある人は本当に心が広い状況になりますし、そして人を排除しないで人を受け入れる。でこれはね、共生と共に生きるって言葉でしょ。共生にやっぱりつながるわけですよ。そしてこの神様の存在をすぐ近くに感じられる。だから主はすぐ近くにおられますっていうのはそういうことなんですね。さあ、私たちの生活の中でもいろんなことが起こりますけども、その中でこういうふうに、これはまあ慰めの言葉だと思いますが、6節で、どんなことでも思い煩うのをやめなさい。どんなことでも思い煩うのをやめなさい。で思いっていうのは大切なことですね。思い、考えるってことは大切なことなんですけども、その考えていく中でそれがね、煩いになってしまう。これはまさしく病気なんですよ。病気になってしまう。で思うことはとても、思い巡らすってことはとても大事ですよね。思い巡らすってことはとても大事なことですが、しかしそれがね、煩うことになったらですね、もう大体もう行く先っていうか方向を見失うんですね。要するに煩う状況っていうのは大体堂々巡りなんですよ。だからそういうことをやめなさいってところ、これはね語りかけているわけでありますね。でそうではなくて、その思い煩うその対極にあるのは、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げなさいと。で神を信じる者としてね、神様の前に本当にまず感謝があり、そして思いが、願い、そして祈りになっていく、祈りになっていく、そしてそれをね、捧げなさいとこう勧められてるわけですね。で多くの場合ね、どうですかね、私はいろんな人とこう会してカウンセリングをする中でね、もう思いはいいんですよ、患ってる人はですね、いやこういうですね、いや祈ったって何なんですかね、もう私散々してきましたと言っても諦めている。いいですか。その後こう書いてありますよ、求めているものを神に打ち明けなさい。私はこの訳が非常にいい訳だと思うんですね。神に打ち明けなさい。打ち明けるっていうのは本当に親しい関係にならないと打ち明けないでしょ。皆さんどうですか。ちょっとこうね、距離がある関係の人にはあまり言いませんよ、もう自分のことをね。だけど打ち明けることのできる神様との関係になっていると。だから 神様に打ち明けていいのですということであります。でそして打ち明けたままでそこで済むのではなくて、聖書こう7節で、そうすればね、打ち明けたらどうなるか、そうすればあらゆる人知を超える神の平和が、神様がくださる、これ人知を超えるって言ってでしょ、人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょうとこう言ってですね。で私はいつも聖書を読むときにね、聖書のどんな箇所でもそうなんですが、聖書から一番最初にまず来るのはね、まずね、慰めですよ。慰め、聖書を読むときに慰めを与えられる。皆さんどうですか、聖書を読んでなんか非常にこうなんかこう道徳的なとこだけをなんか取り出してとかいう、そういう読み方もあるかもしれませんが、でもね、とにかく聖書からね、詩編なんかでもそうですよね、読んだら本当にね、まず慰めを与えられる。で私はね、カウンセリングやっててずっとこう本当にいつも思わされてるのもね、人はいかに慰めが必要かっていうのが分かったんですよ。これもう経験的に慰め必要なんですよ。で慰めがあった時ね、心が本当に収まってくる。もうつまりこう揺れ動く心がね、それ本当に慰めは、そして慰めがあったら次どうですか、今度励ましが必要です。励ましっていうのは要するにポンと背中を押してくれるっていうかね、さあまずこれ大丈夫だよって言ってくれる励ましがある。そしてその先には希望が必要なんです。だから慰めがあり励ましがあり希望で、これいつもね、基本はキリストイエスにあってというふうなところがやっぱりね、これとても大事なところなんですよ。つまりイエス・キリスト、私たちのところに2000年前にこの目に見える形で来られた神様であると、神の子であるということですね。でそれをこれが聖書の教えてる、非常にこう、なんていうかな、これは明らかにされている奥義なんですよね。奥義なんです、これは。であまりにも明らかにされすぎてるから、みんな人は奥義だと思わないんですね。でそれああそうかで終わっちゃうんですよ。でもこれはね、本当に考えたらね、やっぱりまさしくミステリーなんです。ミステリーなんですよ、奥義なんです。でこのことはね、人間のつまりなんて思考とか経験ではもう本当に理解できないんですよ。理解できない、つまり神様の方からそのことを信じさせていただく、そしてそのことが本当にそうだと信仰をいただかない限りはね、ただ聖書を読みました、ああそう書いてありましたで終わってしまうのではないかと思います。で今日のところは、人は生きている上でいかに喜びが大事か、そして慰めをいただいたときに、ね、やっぱり喜びがそこにね生じてくるっていうこと、言い方もできますね。慰めがあったら本当に喜び、いろんな方のこの相談を受ける中で、大概最初はみんな混乱してます。だから言うことも言葉もの内容もですね、整理されてません。もう混乱してるんですよ。でもそうした要するにクライアントのね話を黙って聞く、そのうちにねだんだん言葉が整理されてきますね。最初はもうとにかくね自分でもご自分でも何を言ってるかわからないようなところに立ってるんですよ。でもだんだん整理されてきて、そしてそういうサポートをするわけでありますけれども、だんだんこう整ってくると心が落ち着いてくるんです。言葉って大事ですね。心がもう本当にこうざわめいてる時にはもうなんかむちゃくちゃなことを言ってるわけですね。で大概ですねこれからのクラスも人間関係のことを学ぶわけでありますが、もうみんな人間関係で苦しんでるわけですよ。人間関係で、そしてねどういうことを言うか、大概ねもう その自分が関わってる人をみんな責めてるわけね。責めるんですね。そしていかに自分が正しいかっていうことを強調するわけですよ。そしてそのことを分かってくれますかと最初は言うんですね。でもそれに対してイエスはノーっていうことを問われるんだけど、イエスとも言いませんしノーとも言いませんね。でそれに対してこうお話を伺っているうちに、その人は自分で話をしながらだんだんとこう自分の中の考え思考が整えられていくときに、今度はね人を責めていた、最初は責めていたところからこうだんだん、ね、自分に向いてくるんだ。そう、あ、私にも悪いところがありますというふうに今度は、ね、それ気づいてくるときに一つの方向がまた見出すことができるんですね。だから人を責めているだけでは問題の解決はありません。 本当そうですよ。でそのうち自分にこうそれこうあの向いてくるときに、相手を責めていた自分が、いや私も悪いところがあったかもしれません、いや私もここがあそこがっていうふうになってくると、もう非常にねあの思考が働くんですね。もうそこにはね感情的な思考ではなくて非常に理性が働いてきます。これとても大事だと思いますね。でそうしたときにあの非常にこうあの物事をねこう非常にこうあの整理して考えられるようになっていくんですね。そういうこともいつも経験しておりますけれども、でその中でですね、私はいつもあのまず慰めね、あの人から相談を受けた時にね、あのいや私も最近いろいろ感じたんですけども、あの人はね慰めを受けたらね、あのこう苛立った心がねずっとこう収まってくるんですよ、うん、本当に。そしてあのそこにねあと共感を呼んでくれる、共感をそこにこうあの共にねしてくれる、まさしく共感してくれる、痛みに共感してくれる、そうしたところからあの要するに先にこう進むことがこうできるというふうにあの思いますね。そして人を責めることをやめたときにね、今度はあのまず次に来るのは、まあ、自分の方に向くんだけども、今度はね自分を責めるんですよ。自分を責めて問題は解決しません。で自分を今度は責めなくなったときにね解放されます。これね大概そういうプロセスをたどりますね。まず人を責めるところから、そして今度は自分に向いた自分を責める、うん、そして、まあ、あの自己憐憫に陥るんです、大概。だけどもそこからあの脱却できるまた道があるんですね。自分を責めない、で自分を責めないってことは、ね、解放されるってことでしょ。自由を得るんですね。そういう一つのこうみんなあのカウンセリングをする中ではそういうあの、まあ、プロセスをたどっていきますね。さあ今日のところはあのよく知られている箇所かもしれませんけども、本当に喜びが人が生きる上でどんなに大事なものか。で喜びはね、喜びの中にあるときは人をそこに引き込みますよ。不思議ですね。怒りや憎しみの中にある人のところには誰も寄りつかない、人を跳ねのけるんです。でもね、喜びの中にある、そして決して消えることのない喜びね。美味しいもの食べたからよかったねなんて言ったら、もう時間経ったらすぐにそういうものは消えますでしょ。だからこれ聖書は神様にあって、神様がくださる喜びを忘れないようにと、して生活の中でそれが本当に現実化していく時にですね、あの本当にそれがね豊かなものになっていくわけでありますからね。さあ、もう一度7節の言葉を再度読みましょうか。そうすればあらゆる人知を超える神の平和が、人知を超えるってこうやっぱり生きてるわけですからね、神の平和があなた方の心と考えをとキリストイエスによって守るでしょう。これ本当にね、これはね、キリストイエスによってそれが守られるということは、これね、神様の約束なんです。これは自分の頑張りではないということにね、心を止めて